今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は任侠ヒュー4年に始まった新ニサを前提に、配当株投資で将来のキャッシュフローを育てる方法を解説する実践ガイドである。テーマは年間2億4000万円、月20万円相当の配当収入を目標に据えつつ、単に高配当利回りを追うのではなく、象はいがみ込める企業を選び、受け取った配当を再投資し、さらに自己資金を継続投入するという長期戦略を中心に組み立てられている。新ニザの非課税メリットや運用枠の考え方を配当投資の設計に落とし込み、初心者が手順を追って行動できることを重視した構成が特徴だ。一方で非課税の利点がある反面、損失が出た場合の取り扱いが異なる点など、新制度ならではの注意点にも触れ、銘柄選定と運用継続の重要性を強調している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新ニサと配当投資の相性を制度面から理解する本書の出発点は、新ニサの枠組みを配当株投資に最適化して捉えることにある。配当を受け取りながら長期保有するスタイルは、非課税で運用できるメリットとか見合いやすい一方、従来の課税口座と同じ感覚で売買や損失管理をすると制度上の不利を招きうる。著者は、短期の値はバトリではなく、配当を軸に保有を続けることで制度メリットを積み上げる発想を前提に、投資の設計を組み直すよう促す。特に損失が出た時の損益通算ができない点は、新ニザでの銘柄、選定や売却判断に直結するため、配当利回りの高さだけで飛びつかない姿勢が求められる。制度理解を単なる知識で終わらせず、投資行動のルールに落とし込むことが、配当ライフの再現性を高める土台になるという位置づけで説明されている。次に、転換1410万円を支える3つのエンジンという運用設計、目標配当非対の実現に向けて、本書は増配銘柄の選定、配当金の再投資、自己資金による追加投資という3つのエンジンを中核に据える。第1のエンジンは、配当が増え続ける可能性を重視した銘柄選びで、元本をただ積むよりも配当成長を取り込む発想だ。第2のエンジンである再投資は、受け取った配当を消費せず株式購入に回すことで、固有株数と将来の受け取り配当を増やす循環を作る。第3のエンジンは、給与などからの継続的な入金で相場環境に左右されに食い積み上げを可能にする。著者はこの3要素を同時に回すことで、時間と複利を味方につけ、配当収入の成長速度を高められると整理する。配当を生活費に回す前に、まずは増やす期間を設けるという考え方が、長期のロードマップを支える運用ルールとして描かれている。さらに、象は異銘柄に絞るための企業選定の観点、本書が繰り返し強調するのは、配当投資では、利回りの数字だけではなく、配当を増やし続ける余地がある企業かどうかを見る必要があるという点である。著者は、参入障壁が高い業種や、業界内で上位に位置する企業、一定の市場シェアを持つ企業、利益率が高くストック性のあるビジネスなど、増配が期待しやすい条件を観点として提示する。こうした条件は、競争で収益が削られにくく、安定したキャッシュフローを生みやすい企業像に結びつく。配当は利益の裏付けがあって初めて継続できるため、配当成功や財務の余力、事業の持続性といった要素を合わせて確認する姿勢が重要になる。また、個別銘柄の例示を通じて、どこを見れば増配の角度が高まりやすいかを学べるように構成されており、初心者がチェック項目を持って銘柄を比較できる用意とされている。そして、長期シミュレーションで時間と複利の現実感を持つ配当で暮らすという目標は魅力的だが、達成には時間と資本の両方が必要になる。本書は一定の前提を置いた長期シミュレーションを示し、配当が増えていく過程を数値でイメージできるようにする。開始直後に大きな成果が出るというより、再投資と追加投資を続けることで、受け取り配当が段階的に厚くなり、増は2月見上がっていくという時間軸が描かれる。著者は、前年実績から一定の成長を目指すような目標設定の考え方も示し、漠然とした夢ではなく管理可能な計画に落とし込むことを重視する。一方で、読者からして記されやすいように、転換2億4000万円の配当を得るには元本規模が大きくなり得る点も現実として意識しておく必要がある。シミュレーションの役割は、誰でも同じ結果が出る保証ではなく、必要な期間、積み立て費対、増配の重要性を可視化し、戦略を継続するための判断材料を与えることにある。最後に、新ニサならではのリスクと配当投資の落とし穴への備え、本書は、 配当投資を安定的な手法として描きつつもリスクを無視しない、特に新NISAでは、損失が出た場合に課税口座のような損益通算ができないため、値下がりや業績悪化の影響を受けた時の挽回が難しくなり得る。したがって、配当が出ていること自体よりも、今後も利益を生み配当を維持または増やせる企業かどうかを継続的に点検する姿勢が必要になる。また、高利回り銘柄には減配やむ配への転落リスクが潜むことがあり、利回りだけを根拠に集中投資すると想定外のダメージにつながる。著者は増配という軸で銘柄を選び、再投資と追加投資を淡々と続けることで、短期の値動きに振り回されにくい運用へ寄せていく考え方を示す。リスクをゼロにするのではなく、制度と銘柄の特性を理解した上で、避けられる失敗を減らすことが配当ライフの実現性を高めるというメッセージになっている。結論として、本書は新NISAを使って配当収入を育て退任に向け、制度理解、銘柄選定、運用の回し方を一つの設計図としてまとめた実践書きである。特に投資初心者や、これから配当株を軸に資産形成を始めたい会社員にとっては、何を基準に企業を見て配当をどう扱い、どんな順序で積み上げていくかが具体化される点が大きな利点となる。すでに配当投資を言っている人でも、利回り偏重から増和移住支援視点を切り替え、再投資と追加投資を含む仕組みとして運用を再点検する材料になるだろう。類書と比べた際の特徴は、新NISAという新制度の前提に合わせて、非課税メリットと注意点を踏まえた上で配当戦略を組み立てていること、そして増配を成長ドライバーとして明確に位置づけていることにある。一方で、都市間2乗10万円という目標には相応の元本や期間が必要になり得るため、数字はゴールの象徴として捉え、自分の入金値から都時間軸に合わせて現実的な計画に調整しながら活用すると効果が高い。ご支援いただける場合は配当太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。